に少し話をさせてください。皆さんこんにちは。私は最近教会に来ている方は多分僕のことはあまり知らないかもしれませんが、実は僕は中国からの留学生ですね。2002年の10月に日本に来ました。長崎に来ました。2003年の時にその一回病気になりました。今はこうやってみんなの前で司会になって特別な目をして忙しいバタバタしてるように見えるけど、実は7年前もう、本当に20万人の中で一人しかかからない再生不良性貧血という難病に、なりました。その時も本当に絶望で、なんで私はこんな目に遭わなければならないってずっと、思いました。で、本当にその時の治療法として一つは骨髄移植ですね。それとその自分の骨髄 のサイズというかその白血球の PLT かなとお兄さんのと一人兄弟だからお兄さんのと合わなかったですね。だからもう一つの方法に進まなければならないですね。それは今の治療法なんですけど、それはその治療したらその本当に死ぬ可能性は4人の中に1人がその25% ですね、死亡率。で、骨髄移植は3人の中に1人ですけど、で、その方法を選びました。正直に、その時日本語はあまり分からなかったです。まあ、軽くサインしたんですけど、危険性とか全く分からないですね。だから、本当に死ぬかもしれない3人でしたね、その時は。無菌室に運ばれて、その無菌室の中でその治療するときにもし感染されたら、軽く風邪でも死にますね。その白血球はものすごく少ないから、だからそのときは自分はちょっと分からなかったけど、でもずっと40度ぐらいの高熱でずっと続いたんですね。それと、関節のところもものすごく痛んで、もう体は本当に動けないぐらいで、本当に一時もうちょっと自殺しようと思った。本当ですね、のビルから飛び出そうと思ったんですよ。もう辛くて我慢できないですね。で、動く力さえなかったからもうしょうがないですね。もうそのままで安静しました。で、友達からのメールがあって、その時は自分全くイエス様とか知らなかったですね。で、友達からメールがあって、中国人の友達、今も中国に帰りましたけど、張さんという方ですね。で、今あなたを救えるのが神様しかいないですね。イエス様しかいないですね。イエス様って何ですかって聞いたんですけど、わからないですね。で、今度神様が聖書を持ってきたんですね。中国語の聖書ですね。自分が読んでいくうちに、なるほどですね、この聖書深いですね。で、少しずつ興味があったんですね。で、メール、彼女と連絡して、僕も神様のことを深く知りたいですね。で、彼女の紹介で、伊沢牧師と中国牧師が僕の病室まで、やってきました。祈ってくれたんですね。その時、伊沢牧師の顔は半分ぐらいしか分からなかったですね。マスクを着て、で、目しか見えなかったですね。無菌室で1日2人しか面会、許されないですね。その時は、伊沢牧師と中牧師がやってきまして、僕と一緒に聖書を読みました。日本語はちょっと分からなかったけど、ひらがなは分かりましたね。伊沢牧師が読んでから自分ももう一回読んで、今でもはっきり覚えました。覚えてますね。で、今でも聖書を読めれば自分が下手くそけど、その時はもっと下手くそでしたね。でも、本当にその時は祈るによって、 まあ、次の日、まあ、不思議でその高熱は普通の36度5くらいに戻りました。自分もちょっと不思議かなと思いました。です。あとは少し戻ったけど、37くらい戻ったけど、その後はもう正常に戻りました。本当に不思議な力を体験しました。その後はもう自分が驚くぐらいのスピードで回復しました。医者さんにも何回も、あ、君すごいなって言ってで、なんでこんなに早く回復できるかなと思ったんですね。で言われたんですね。あ、自分も本当に体の中で不思議な力を感じました。だからその時は聖書の一番好きな言葉は、あの、神様の、神様にとって不思議な、不可能なこと一つもありませんという聖書の言葉で、本当に神様と接していくうちに少しずつ神様のことを分かるようになりました。退院した後はその教会に来て、皆の前で賛美をすることができました。その時は膝や腰の顔ちゃんと分かりましたで、教会はこんなにいっぱいな方が私のために祈ってくれたかなと思いました。あ、本当にみんなのおかげさまで自分が蘇られました。でも、皆さんご存知のような、タックンは僕たちより先に天に帰りましたけども、でも彼はきっと今幸せですね。今みんなのことを、今ちゃんとみんなと一緒に礼拝していれば、みんな顔を見ていると僕は思いました、思ってます。で、実は僕はタックンのことが大好きですね。いつも日曜日の礼拝前半三名、この隣で立っていたタックンは自分と同じ格好を見て、タックンは本当に優しいですね。本当いつも格好は見事にくれるんですね。自分のことを見て笑いながら、で、手話も しながら賛美したんですね、タックン。まあ、本当にタックンの賛美は決してうまいとは言えないけど、でも隣でものすごくタックンの賛美はその心から神様に向けて賛美してるなと感じましたね。まあ、本当に彼は本当に真面目に賛美してるかなと思います。僕にも勇気を与えてくれたんですね。障害を持ちながら、でも本当に信じたくないですね。で、自分がそのタクのことを分かった後は直接病院に行きました。その、まあ、タクを祈るために、その回復蘇るために病室まで、はい、祈っていきました。自分大好きな賛美を、はい、タクのお母さんが、タクがリュウさんの歌が大好きで賛美をしてあげてくださいと言われたから、自分もいっぱい賛美しました。もう多分タクの親もその時僕のために祈ってくれたんですから、自分もタクのために一生懸命祈らないかなと思ったんです。正直今回は一生懸命祈りました。僕はあんまり人のために祈らないですけどで、今回は正直に夜中その部屋も変えたんですね。深夜は自分が元気ですね、仕事終わってから2時から自分が1時間ずっと祈りました。で、その時はたくま大好きな奇跡が起こる歌いました。それと自分が大好きな深い不思議を歌いました。で、次の週の月曜日の夜が、なんか、タクの心臓が止まりましたというメールが来ましたけど、自分はちょっとびっくりしました。もうショック、すげえショックを受けましたけど、まあ、先週いた時まだ、血圧まだ70と40ですけど、ちょっとびっくりしました。もうすぐ着替えて病室まで行きました。その時顔を見ることはできませんでしたけど、正直別れ会の時にタクの顔を見たらちょっと涙はボロボロでしたね。 まあ、教会の方々はみんな泣いたんですけどね、はい、もう本当に。でもタコは今きっと幸せと、はい、僕は信じております、はい、これからもずっと毎週みんなと一緒に礼拝します。で今日は僕が大好きな深い土地からお賛美いたします。神様に向いて賛美します。むしろタコも来ていると信じております。はい、お願いします。
この叫び、あなた。